We're going to have a study this afternoon on a very important topic.
今日の午後、非常に大事な、トピックを皆さんと一緒に考えていきたいと思います。
And this is kind of to look at an issue, shall we say, that came about through listening to Ron Wyatt.
これ、今日話すことは、ロン・ワイエットに対する非難から出てきた、その答えとして、考えていくものですけれども。
But we'll look at that issue at the end. But first we will have a study on the nature of Jesus, nature of Christ.
それは今日のセッションの最後の方に話しますけれども、その前に皆さんと一緒に人間、イエス様の人間性について、話していきたいと思います。
So first we'll lay a platform of truth that is safe and solid to stand on.
後で話すことの前にこれを話すのは、その話すこの土台を固めるためです。
The Bible says, in the beginning, God created the heavens and the earth.
聖書は神様が初めに天と地を創造されたと書いています。
Now the creator was actually Jesus himself.
創造主は実はイエス様ご自身でした。
Ellen White makes an interesting statement here.
エレン・ホワイトはここで興味深い引用文を述べております。
It says, in their original perfection, all created things were an expression of the thought of God.
すべての作られたものは、初めの完全な状態にあったとき、神の思想を表現していた。
So you can imagine, God thought, I would like to create a beautiful world. So he thinks about this, and he speaks, and it happens.
神様が創造なさったとき、この口で言ったからそうなりましたが、その前に考えたと言うんです。イエス様、神様、まず思想を持って、それを語ったって言うんです。
So he spake, let there be light, and light was there.
で光あれと言われたときに本当に光がありました。
And when he created the animals, he must have thought, let there be, for example, an elephant, and there was a perfect elephant there.
そして、動物を作るときもまず例えば象のことを考えて、そして口で言ったら象ができたかもしれません。
That was just to illustrate, you know.
一つの例ですけれども。
So everything God created, he would think about it.And he would speak, and it would be there.
彼が作るものはすべてまず考えて、そして語って、そして存在したんです。
And because God's thoughts are perfect, his creation is perfect.
神様の思想が完全であったので、できたものもすべて完全でした。
It says, when Adam came forth from the Creator's hand, He bore on his physical, mental, and spiritual nature a likeness to his maker.
アダムが創造主の御手によって作られたとき、彼の肉体と知能と霊性は神の御形を備えていた。神は自分の形に人を創造されたと記されている。
So Adam was created perfect.
アダムは完全に作られました。
Now notice it says,Physical, mental, and spiritual nature.
ここに、肉体、知能、霊性と書いてることにお気づきですか?
You'll see those three aspects come up, again and again in the writings of Ellen White.
エレン・ホワイトの書き物の中にはこの肉体と知能と霊性というのが何度も出てきます。
So physical,Like how tall he was, how big he was, what color hair he had, you know, all those things was his physical nature.
肉体というのは、これ彼がどれぐらいの身長高かったか、髪の毛がどんな色だったか、長さだったか、そういったもののことを表しています。
The mental was obviously his brain power, I guess. How good he was at playing the piano, maybe.
知能というのは彼の脳のことであって、そして例えばピ ピアノがどれぐらい上手に弾けるかとか。
Well, not that, not that Adam had a piano, but...
アダムはピアノはありませんでしたけどね。
But, you know, his mental power, his intellect, you understand.
言わんとしていることは、彼の知能、脳は完全だったということです。
And his spiritual nature, his heart was always loving. He was, you know, like he was like Jesus.
彼のこの霊性は、まるでイエス様のようでした。
But something changed. This world is not like it was when God created it, and human beings are not like Adam anymore, are we?
そして、アダムの日から何かが変わって今現在の状態になっています。
It started when Eve says saw that the tree was good for food. This is the tree of knowledge of good and evil.
これは善悪を知る木の木の実をエヴァが見た時から始まってしまいました。
And because of their sin, they had to leave the Garden of Eden.
アダムとエヴァがこのエデンの園を出なければいけない、いけなくなってしまったその罪のために。
It says, therefore the Lord God sent him forth from the Garden of Eden.
お読みします。そこで主なる神は彼をエデンの園から追い出してと書かれています。
It says, through sin, the divine likeness was marred and well nigh obliterated.
しかし不従順の罪のためにこの特権は失われた。
It says, man's physical powers, his mental capacity, and his spiritual vision dimmed. There's the same three again.
先ほどの文は罪のために神の形は傷つけられたって、そしてほとんど消えてなくなるばかりだった。人の体力は弱くなり、知的な能力は低下し、霊的な目は曇った。お読みいたします。アダムの創造について、神は自分の形に人を創造されたと言われている。しかし人間は堕落後、自分にかたどり、自分の形のような男の子を産んだのである。アダムは神の形にかたどり、罪のないものに創造されたが、カインと同様に、節も両親の堕落した性質を受け継いだ。
See, Adam and Eve could only pass on what they had.
アダムとエヴァは自分たちが持っていたものをしか、子孫に遺伝することはできません。
They had lost that perfection from the Garden of Eden, so they could not pass on perfection to their children.
彼らはエデンの園で完全な性質を失ってしまったので、それを自分の子孫に遺伝させることはできなかったんです。
Do you want to read that one? Okay.
両親が彼ら自身の知的、体的特徴、性質、欲求などを子供たちに伝える。親の不節制の結果として子供たちの体力、知的道徳能力が欠けていることがある。
Okay, so we see the same things again. Mental...Physical and dispositions and appetite.
ここでも同じことが言われていまして、知的、体的、性質、欲求と書かれています。
And it says, because of parental intemperance, children often lack physical, mental and moral power because they come from their parents to the children.
親がそういう完全な性質を持ってなかったので、子供たちに遺伝したものも、不十分なものであったんです。
Now, God was going to send his son to this world.
神様は、この地上、世界に自分の子供をお送りになりました。
The prophet Isaiah said, The Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son.
イザヤは預言者イザヤはこう言いました。それゆえ主は自ら一つの印をあなた方に与えられる。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。
Who was the son that was going to come?
この男の子は誰だったんでしょうか。
It was Jesus. Yes, Jesus himself was going to come through a woman. A virgin will conceive and give birth to Jesus.
イエス様でした。でイエス様はこのマリアを通してこの地上に来られました。
That woman's name was Mary.
この女性の名前はマリアと言いました。
It says the angel Gabriel was sent from God unto a city of Galilee named Nazareth.
御使いガブリエルが神から使わされてナザレというガリラヤの町の一処女のもとに来たとあります。
And the angel said, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore, that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God.
聖霊があなたに望み、意図高き者の力があなたを覆うでしょう。それゆえに生まれ出る子は聖なるものであり、神のこと唱えられるでしょう。
Now, some people read this verse.And obviously, this holy thing here is talking about Jesus.
ある人々はこの聖句を読んで、この聖なるものというのはイエス・キリストの性質だと言うんです。
So some people understand from this that when it says holy thing, meaning Jesus, that Jesus would come with a holy nature.
この聖句を読んで彼らは、ホーリー、聖なると書かれていますから、イエス様の生まれてくる時のその性質も、聖なるものだと解釈するんです。
But is that what Gabriel meant to Mary?
しかしこれはガブリエルが言わんとしていることではなかったんです。
When Mary heard these words from Gabriel, how did she understand holy thing?
ガブリエルがマリアにこの聖なるものと言ったときに彼女はどのようにそれを受け止めて理解したと思いますか。
Did she understand that was talking about his nature or did it mean something else?
彼女はこのガブリエルの言葉を聞いてこの子供の性質のことについて、だというふうに理解したと思いますか。
We need to let the Bible explainWhat that means.
聖句を持ってこの聖なるものという言葉の意味を理解しなければいけません。
In the same book of the Bible, the book of Luke,
同じルカの福音書に
It explains in chapter 2 that every male that openeth the womb shall be called holy to the Lord.
2章22節から23節の言葉の中に胎を初めて開く男の子は皆性別されたもの。この性別という言葉英語では聖なるものとも訳せる言葉ですけども、
Because back in the book of Exodus God had said to MosesAbout the firstborn, whatsoever openeth the womb among the children of Israel, both man of beast, it is mine.
出エジプト記の中で神様がモーセに言われた言葉の中で、胎を開いた者は誰でも性別しなければならないと書いてあります。
All the firstborn were dedicated to God.
全ての最初に生まれた者は人であれ獣であれこれは神様に捧げなければいけないものです。
When it says sanctify that meant make holy or set aside for a special use.
性別という言葉の意味は清いことのためにそのものを別に取っておくという意味です。
We see the same principle in Numbers chapter 3
同じような法則が民数記の3章にも書いてあります。
He says, Because all the firstborn are mine.
初めに生まれたすべてのウイゴは私のものだと書いています。神様のものだと言っているんです。
And here he says, I hallowed or set aside for special use.Unto me, all the firstborn in Israel.
イスラエルのウイゴはことごとく性別すると書いてあります。
So, when the angel said to Mary, The holy thing which shall be born of thee she would understand that would mean her firstborn son.
ですからガブリエルがマリアに、聖なるものと言ったときに、この生まれる子供の性質が清いということではなくて、マリアが理解していたのは、あのイスラエルのこの習慣からしても、これは長子になるということを彼女は受け取ったはずです。
So it's not talking about his nature, it's talking about the fact that Jesus would be the firstborn.
ですから、これは、イエス様の性質のことを話しているのではなくて、イエス様が長子になるということなんです。
Because the Bible says, God sending his own son in the likeness of sinful flesh.
聖書は、神はすなわち御子を罪の肉の様で、罪のために使わしと書いています。
So what nature did Jesus come with?
これを読んでも、どのような性質でイエス様は来られたと書いてありますか?
Did he come with a sinless nature like Adam before the fall? Or did he come with a nature like our nature?
イエス様はアダムが罪を犯す前の清い性質で来られましたか? それとも我々と同じ、肉を持って来たんでしょうか?
The Bible says it was the likeness of sinful flesh, like our nature, is how he came.
聖書はイエス様の状態が罪の肉の様だと、言って我々と同じ性質をお持ちになっていたと教えています。
And other verses say the same thing.
別の、聖句に同じようなことが書いてあります。
For example, Romans chapter 1 verse 3.
例えばローマ1の3には
It says, Jesus Christ our Lord was made of the seed of David.According to the flesh.
御子は肉によればダビデの子孫から生まれと書いてあります。
Hebrews chapter 2 is very consistent or says the same thing.
ヘブル人の手紙にも、同じようなことが書いています。
It says, As the children are partakers of flesh and blood, he, that's Jesus,Also himself likewise took part of the same.
このように子たちは肉と血と肉とに共に預かっているのでイエスもまた同様にそれらを備えておられると書かれています。
And Hebrews chapter 2 verse 17 says, In all things it behooved unto me made like unto his brethren.
ヘブル書2章の16、17にはあらゆる点において兄弟たちと同じようにならねばならなかったと書いてあります。
It says, He took not on him the nature of angels, but took on him the seed of Abraham.
口語訳では分かりにくいんですが、確かに彼は天使たちの性質を取ることはしないで、アブラハムの子孫を取られたと。書かれています。
So what kind of humanity or human nature did Jesus have?
イエス様はどんな性質を持っておられたんでしょうか?
Was it like Adam in his perfection or was it like our nature today?
イエス様の性質はアダムが罪を犯す前の性質だったのか、あるいは我々と同じ罪深い性質なのかだったのか。どちらでしょう?
Here's a statement that makes it very clear.
このことを明確に分かる引用文があります。希望上巻35ページをお読みいたします。イエスは人類が4000年にわたる罪によって弱くなっていたときに人生をおとりになったのである。アダムのすべての子らと同じようにイエスは遺伝という大法則の作用の結果をお受けになった。そのような結果がどういうものであるかはイエスのこの世の先祖たちの歴史に示されている。主は我々の苦悩と試みに預かり、罪のない生活の模範を我々に示すためにこのような遺伝を持っておいでになったのである。
Okay. This is saying that Jesus came with a heredity like ours, not like Adam's was.
イエス様は我々と同じような遺伝の性質を持ってきました。アダムとエヴァのような罪を犯す前の状態ではなかったんです。
The issue was over God's law.
論点は神の律法です。サタンは神の律法が不公正で従うことのできないものであるという証拠としてアダムの罪を指摘していた。キリストは我々の人生をもってアダムの失敗をあがなわれるのであった。しかしアダムが誘惑者から攻撃された時には彼には罪の影響が少しもなかった。彼は完全な人間としての力を持っていて、心も体も活力に満ちていた。彼はエデンの栄光に取り囲まれて天使たちと毎日交わっていた。希望上巻124ページです。
Thank you. So this is telling us that when Adam was in the Garden of Eden, he was in perfect manhood.
ここで書かれているのはアダムがエデンにいた時は完璧だ、完全であったということです。
He had full vigor of mind and body.
完全な、心も体も完全であったんです。
Because that is how God made him perfect in the Garden of Eden.
このように神様がエデンに彼をそういうふうに作ったからです。
So when Jesus came, was he like this?
イエス様がこの地上に来られた時にこのような状態だったでしょうか。
The next part of the quote explains clearly that it was not that way.
次の段落の言葉を読むと、もっとはっきりと、イエス様の状態はそうじゃなかったということが書かれています。希望上巻124ページ。イエスがサタンと争うために荒野へ行って行かれた時にはアダムの時のようではなかった。4000年間にわたって人類は体力も知力も道徳価値も低下していた。しかもキリストは逮捕した人類の弱さを身につけられた。こうすることによってのみキリストは人類を堕落の一番深い底から救うことがおできになるのであった。
So can you see the same three aspects of humanity are mentioned again?
ここでも体力、知力、知的、知力、道徳価値ということが述べられています。
It mentions physical here.
体力って書かれてますね。
It mentions the mental power.
知力とも書いてます。
And it mentions the moral worth or spiritual nature.
道徳価値あるいは霊性というふうにとも考えられると思います。
It's the same three things Ellen White mentions repeatedly or again and again.
エレン・ホワイトはこの3つのことを繰り返し繰り返し述べておられます。
And it's saying that the human race had been decreasing in these three aspects. They'd been lessening.
この3つの性質が低下していたと書いてありますね。
And it says, Christ took upon him the infirmities of degenerate humanity.
そして3行目ですが、キリストは逮捕した人間の弱さを身につけられたと、書かれてあります。取られた、弱さを取られたと書いてあります。
So Jesus was physically smaller, degenerate from Adam.
イエス様はアダムよりもずっと体が小さかったでしょう。
His mental power obviously was less than Adam's.
知力もアダムよりも劣ったものだったんです。
And surprisingly, obviously his moral power was less than Adam's as well.
そしてちょっと驚きますけれども、霊性も劣っていたんだそうです。
But Jesus lived by the power of the Holy Spirit.
しかしイエス様は聖霊の力をお持ちでした。
As we can as well.
それは我々にも持てるものです。我々もできることです。
Now this is challenging for many people because they think Jesus was different. He was special. Somehow he was had advantages over us.
ある人にとってはこの考え方は挑戦的です。彼らはイエス様は我々よりもずっと優位な立場にあったんだと考えるんです。
Okay.
希望上巻125ページをお読みいたします。キリストが試みに負けることは不可能だったのだと主張する人が多い。もしそうならキリストはアダムの立場に置かれることはできなかったし、アダムが得られなかった勝利を得ることもおできにならなかったであろう。もし我々が何らかの意味でキリストよりも厳しい戦いを戦わねばならないとしたら、キリストは我々を救うことがおできにならないであろう。だが救い主は罪の負債ごと人生をおとりになった。彼は試みに負ける可能性のまま人間の性質をおとりになった。キリストが耐えられなかったことで我々の耐えられねばならないことは何一つない。
So, to summarize, it says he took the nature of man, that's our nature.
まとめるとイエス様が、取られた性質というのは我々の性質です。
So Jesus, very clearly, Jesus came like us, not different to us.
ここはっきりしているのはイエス様の性質は我々と同じ性質だということです。
Now, we're going to look at something that Ron Wyatt shared. Well, we're going to talk about itSomething that Ron Wyatt shared from his discovery of the blood on the mercy seat.
今から皆さんと考えることは、ロン・ワイエットがこの、契約の箱の上の、血をから学んだことです。
Because he had some of the blood that he found analyzed, and it was found to be very interesting.
彼はこの血を食材所から取って、そして、分析しました。そして非常に興味深い結果が出たんです。
Now we're going to talk a little bit about biology.
生物学的なことをちょっと話してしまうんですけども。
Because science has learned things today that people did not know hundreds of years ago.
もう数百年前には人々はこういうことは分かりませんでした。しかし今科学はこういうことが分かってきているんです。
Scientists understand better today how, what do you say, genetics works. Genetics? You understand? Yeah.
科学者たちはこのことを、遺伝的な視点から、遺伝的な角度から考えることができます。
Scientists are just starting to understand how amazing it was that God designed, his creation.
科学者たちは人間がどのようにくすしく作られたかということをよく知っているんです。
And the miracle of procreation or having children is amazing.
この子供ができるということは本当に素晴らしい、すごい奇跡のようなことだと彼らは知っています。
It all works through DNA. You'd probably know that.
皆さんよく知っていると思いますが、これは DNA というものを通して起こることです。
DNA is the information code that God designed for life.
DNA というのは神様が設計なさった情報がたくさん入ったものです。
And the DNA is transmitted through what are called chromosomes from parent to child.
DNA というのは染色体というものの中にあって、この染色体を通して子から子へと遺伝していくんです。
Now, when a child is conceived, it receives inheritance from its mother and from its father.
通常、人が生まれるときは半分父親から半分母親からその性質を受け継ぎます。
The mother provides chromosomes to the child, and the father provides chromosomes to the child.
母親が半分の染色体を子供に与え提供して、父親が半分の、染色体を子供に、提供します。
This is a diagram to illustrate how this works.
これがどのようにしてなるのかということの、まあ、説明するための絵です。図です。
Each of us has 46 chromosomes.
一人一人は46個の染色体を持っています。
23 have come from our mother and 23 from our father.
46というのは23の染色体は母親から、23の染色体を父親から、23と23で合計で、46ですね。
And scientists are still understanding the amazing complexity of this. Or still learning. Yeah, sorry.
科学者たちは今もなおこの染色体の不思議なことについてまだ研究を続けているところなんです。
We receive, for example, this chromosome from our mother and this one from our father. Like they're pairs. How do you say pairs? You know? Yeah.
この1と書いてこの数字がありますよね。この1と書いているものの上に2本染色体がありますが、これはペアになっていて、1本は母親から、もう1本は父親から、提供されるものなんです。
So we receive from our mother a complete set of information, which is enough information for a complete human being.
母親からもう完全な人間を完全って性質じゃなくて、この肉体的にこの性質を、全部受け継がれるための情報全部この中に入っています。この染色体の中に。
And we receive a complete set of information from our father, which again is enough for a complete human being as well.
同様に父親からも完全に人間を作る、人間の体を作るための情報をこの父親から提供されます。
And somehow, through the miracle of God, however He designed it, these combine, and we become a mixture of our parents.
これは本当に不思議なことなんですが、この半分ずつもらった染色体が一緒になってくっついて、一人の人間が出来上がります。
Have you ever seen a child and they say, "Oh, he looks just like his mother"?
で、母親にそっくりな赤ちゃんを見たことありますね。
Or they might say, "He looks just like his father."
あるいは父親にそっくりな赤ちゃんを見たことありますよね。
Or they may look different. They may be a mixture.
まあ彼らは同じ人で母親にもそっくり、父親にもそっくりっていう人がいますよね。これは両方から半分ずつ性質をもらったんです。
When Ron Wyatt took a blood sample of the blood on the mercy seat,
Ron Wyatt がこの贖罪所からこの血液のサンプルを取ったとき、
he took this to a laboratory and they analyzed the blood.
これを研究室っていうんですかね、そこに持っていきました。これ検査してもらう、分析してもらうために。
And the laboratory said.All the chromosomes from the mother were present.
で、検査した結果、その母親から来た染色体は全部ありましたと言いました。
But on the father's side, all there was the gene that determined the sex of the child, the gender of the child.
あの、父親から提供されたものは。なかったんですが、一つだけありました。それは性を決定するこの一つのペアがあるんですが、それのそのところだけは父親のものがありましたって。
Yes, just to clarify here, it is the father that determines what sex the child will be. Whether you're born a boy or a girl is determined by your father.
この一人の人間が男になるか女になるかを決定するのは父親からの染色体によるんです。
The father passes on through these six chromosomes whether the child will be a boy or a girl. It's the father's genetic information is what determines a boy or a girl child.
この人が男になるか女になるか決定する情報、遺伝子的な情報は父親の情報からのものなんです。
Now, Ron Wyatt said that in the blood sample he analyzed, all the chromosomes from the mother were there, but all that was provided on the father's side was just the sex chromosome to determine the child would be a boy, a male.
ロン・ワイエットがこの血のサンプルを検査して分析したんですけども、その検査結果はここにあるこの染色体の半分しかなかったんですね。この母親からだけの染色体がだけしかなかった。しかし父親からのはただ一つだけあった。それは性を決定する23番目 の、 あのクロモゾン、染色体、これだけは父親からのものがあったそうです。
If weModify our diagram to illustrate, it would look like this.
それを絵にしてみるとこういう状態だったんです。イエス様の血液はこういう状態だったんだそうです。
In other words, all these chromosomes came from the mother.
このペアだったものが今一本しかないですよね。これは全部母親からのものです。
And the father only provided the sixth chromosome to ensure that the child was a boy.
で、父親から来ているはずの染色体はこの23番目の染色体が人間の性を決定する場所なんですが、そこだけはペアがあったそうです。
That means this child was his physical, his mental, and his spiritual or moral nature all came from his mother.
これはどういう意味かというと、まあ、イエス様の肉体的、知的、霊的な性質は皆母親からのものだったんです。
There was nothing provided by the father that would override or change what the mother provided.
母親から提供したものを何か影響を及ぼす、あるいは消してしまう父親からの情報というのは全くイエス様にはなかったということになります。
Because remember, when God does a work, He does a perfect work. When God creates, His creation is perfect.
神様が創造をなさるときは、創世記でもそうですが、完全なものをお作りになります。
So if God had provided a complete set of data, information, you'd have, like, how do I say this easily?Adam's nature before the fall mixing with Mary's nature, and so Jesus would have advantages.
もしイエス様がペアの染色体を持っていたら、半分は神様から来たということになって、神様がものを作るときにいつも完全なものをお作りになりますから、イエス様は半分は神様、半分は人間で、我々よりも優位な立場じゃないかと言われるような状況になります。
But this shows that Jesus took all of the humanity of his mother. Nothing came from the Holy Spirit to give him an advantage in terms of his physical nature or mental nature or moral nature.
この染色体の数から見ても、イエス様はこの聖霊によって身ごもったときに、神の性質は一切遺伝としてはもらえなかったんですね。ですから我々よりも優位だったということはできません。
Can we be like Jesus was?
私たちはイエス様のようになれ、イエス様がの性質のようになれるでしょうか。
We inherit a fallen nature from our parents.
私たちは両親から遺伝で性質を、罪深い性質をもらっていますよね。
Jesus also inherited a fallen nature from his mother.
イエス様も同様に母親から罪深い人間の堕落した性質を受け継ぎました。
Did Jesus also inherit something from the Holy Spirit that would make him superhuman? Or, yeah, you know what I mean?
イエス様は聖霊から 超自然的な、染色体をもらって髪の性質を半分は帯びていたでしょうか。
And according to the blood analysis of Ron Wyatt, the answer is no. He was made like his mother in terms of his human nature.
ロン・ワイエットが分析させたその検査結果によりますと、イエス様は母親からだけの罪深い性質を持っていた、いて、そして、我々よりも優位な神のような性質は持っていなかったということになります。
Here's an interesting quote from Ellen G. White.
エレン・ホワイトの興味深い引用文があります。これはレビュー・エンド・ヘラルド氏、1900年9月4日の引用文ですが、ああ驚くべき人間と神の結合、彼はご自分の人生を助けて、彼の神性から活力、すなわち人間に対する不朽の活力を注ぐことによって病気の侵入を防ぐこともできたであろう。しかし彼はご自身を人間の性質にまで低くされた。
So Jesus could have received from the Holy Spirit, a lot of advantages, but it says he did not do this.
イエス様は神様から、清い性質を得て、そして我々よりも優位な立場にいることもできたんです。
So to have a nature like ours, he took nothing through his genetic makeup on the father's side. Everything came from Mary, his mother.
しかしイエス様は全く父親からの、あるいは天からの性質を受け継がれませんでした。
And yet, despite having a fallen nature like ours, he still overcame and lived a perfect life.
我々と同じ罪深い性質をおとりになったにもかかわらず、彼は完全な人でありました。
And he showed, therefore, that we, in our nature, can keep God's law.
これは私たち人間も神の律法を守ることができるということを示しています。
Not in our own strength, but from strength from God.
我々の力によってではなく、天来の力によってこれができるんです。
Jesus lived on earth as we have to live.
イエス様は私たちが生きなければならない立場で彼も生きられました。
Jesus spent time in Bible study and prayer just as we should.
私たちが聖書一生懸命日頃学ばなければいけないように彼も学んだんです。
And he received power from the Holy Spirit, not through the chromosomes, but in the same way that we can receive power from the Holy Spirit.
彼は聖霊を日々受けましたけれども、これは染色体を通してではなくて、私たちがやるように聖霊によってそれを受けるんです。
So I hope that makes sense.
これ、皆さん理解できますか？理論的ですか？
Any questions?
何か質問ありますでしょうか？
Okay. だから罪というものは DNA にはないんだ。
今質問聞こえましたかね。罪というものは DNA にはないということですか、ということですが、 So he says
Yes.
Sin is not in the DNA.
Yes. Thank you. Very good point. That's right.
ありがとうございます。いいポイントですね。
There are two schools of thought with regard to sin, of what the definition of sin. There are two ideas.
罪の定義について2つの考え方があるんです。
The Catholic Church and many churches teach that we inherit guilt from Adam through our parents. So we are born guilty.
カトリック教会やその他のプロテスタント教会さん、
many Protestant.
多くのプロテスタント教会は在籍は遺伝すると教えています。
Which means As soon as we are born, we are guilty, we are condemned for being born in a nature like this.
それはどういう意味かと言いますと、我々が生まれたその瞬間からもう罪人だというんです。
That is why in the Catholic Church and many other churches they will baptize a baby, a small baby, they will sprinkle water saying this is baptizing the baby.
この理由からカトリック教会ではもう生まれたばかりの子供は罪人だということで、すぐ幼児洗礼をするわけです。
But the only definition for sin in the Bible is transgression of the law.
聖書の唯一の罪の定義は不法で、罪は不法であるということです。律法違反、罪とは律法違反である。
Ezekiel chapter 18 describes that we do not inherit guilt from any of our parents. We are only guilty for what we do ourselves.
Ezekiel 18章には罪は遺伝しない、親から遺伝しないと書かれています。この罪というものは我々の責任のものです。
So Jesus could have our nature, but he wasn't guilty for having our nature.
イエス様は我々の罪深い性質を持つことに対しては有罪ではないんです。
God does not hold us guilty for being born with our nature because we had no decision in that. It's not our fault.
私たちの罪深い性質も持っているのは、これは我々の選択ではないので、我々が悪いんじゃないんです。
We are guilty because we ourselves have broken God's law.
我々が罪と定められるのは、誰か別の人の罪によって、私たちが、罪に定められるのではなくて、我々自身の、律法を犯すことによって罪に定められるんです。
So there is no sin transmitted through the DNA.
ですから、DNA を通して罪が私たちのうちに入ってくるのではないんです。
We inherit a weakened nature, but not guilt for sin.
DNA を通して我々に遺伝するのは、弱められた肉体は遺伝されますけども、罪は DNA を通しては遺伝されないんです。